人間と生物の共存と題して2年生の大平俊樹君です。
動物と人間の共存、今の動物と人間の存在において最も大事だと思われる動物と人間の共存について調べてみました。その中でも森林に生息している動物との共存についてやってみようと思いました。まず、動物と人間の存在共存を可能とする森林を作り上げるためには鬼の回廊作りが必要なのです。鬼の回廊とは何か僕は調べてみました。その結果、鬼の回廊とは生物の生息地と生息地を結ぶ鬼状の森林だということが分かりました。生物の生息地はかつて大きな面積のまとまりがあったと思います。これまでの天然林の人工林化や道路開発などの人間の開発行為によって現在は小面積の区域に分断され互いに孤立してしまっています。これでは生物の行動範囲と集団の大きさが制限され、集団を維持していくのに必要なレベルの捕食活動や生殖活動が困難になってしまいます。その結果、種の絶滅や生物多様性の低下といった事態が発生してしまいます。ここで分断された生息地と生息地の間を何らかの形でつなぐことができれば、より広い行動圏を確保することができます。生物集団を安定的に維持していくことができるだろうと考えられています。つまり、森の回廊作りが必要なのです。さらに、森の回廊は森林をつなげるだけでなく、生物の母体化、主観の交流活動を活発化することが期待できます。よって、森の回廊は森林のネットワークがあるかと思い、これ展開される生物活動の生態系も含んでいるので、私たちは、この森林が生態系を作り上げることによって、生物を安定的に保全していくことが可能となります。人間の主な生物のための回廊を作り上げる取り組みは、すでに1980年代から世界各国で試みが始められていて、日本でも平成8年3月に青森へ全国初の試みとして、青森の八甲田山から、秋田の蔵王山海まで、約400キロメートルにわたって、天然地理体約8万ヘクタールを整備しようとする広大な計画がすでに取り組み始められています。四国でも取り組みが始められました。しかし、青森と四国では大きな違いがあります。青森の場合、対象地が浮遊林、天然林であるのに対し、四国は隠遊林、人工林が圧倒的に多いという違いがあるので、青森のように天然林を保護しようとするだけでは十分です。隠遊林の場合、土地の利用が細分化されていることから、異なった一つの止まって見える一つの森も、実際には多くの所有者によって使われています。森林に対する行政主管の管轄区域も、森林の連続性とは無関係に境界が定められています。よって、さまざまな関係者が協力して取り組みを進めていくことが必要です。このような意味で、森の回廊作りは単に生物の種の保存のためで、子どもさんの取り組みだけでなく、人間と生物の共存のあり方を探っていくこと、さらには人と一つのネットワーク、いわば人の回廊を作り上げていく、その回廊を作り上げていくのが取り組みであるというのです。これで終わります。ありがとうございました。